はい、こんにちは、ヒガです。今回はですね、サーダイの10周年記念特別セミナーとして、学校では教えてくれない理想の人生をデザインする方法の、後編の方をお届けしたいなと思います。今回後編の方の資料を作ってましたら、結構なボリュームになっているかなというふうに感じまして、収録してみないとどのくらいの時間になるかわからないんですけれども、なんかその気になるキーワードとか、直感的にこう、なんか響くようなキーワードとか出てきたら、途中止めながらでもいいので、メモとか取って見てもらったらなというふうに思います。では早速行ってみたいんですけれども、前編のおさらいとしては、これまでの僕たちの常識を作ってきたものは一体何なのかっていうところにスポットライトを当てて、それはその両親だったりとか、あと学校教育というものの影響が予想以上に大きいのではないかっていう、ことをお話ししました。で、これからの時代っていうのは、その学校が提示する、これが幸せな人生ですよ、人生とはこう生きるべきですよっていうふうに提示されたものがあったかと思うんですけれども、それに疑問を感じて、自分はそうじゃない生き方を選択したいっていうふうに、思われた場合、好きなことやって生きていきたいとか、何か起業するとか、アーティストで生きるとか、クリエイターとして生きるっていう場合もそういうことですけれども、学校が提示する生き方ではない生き方の方を選択した場合、今回のこの後編の動画っていうのは、そういう生き方を選択した人向けにお話ししたいなというふうに思っています。で、内容としては、人生を楽しむ5つのマインドってことと、あとそういう生き方をする人向けの5つのキーワード、あとはそのうまくいかない場合のパターンっていうのがこう5つぐらいあるかなっていうふうに感じたので、その5つのパターンの話。で、最後にその理想の人生ストーリーをデザインする3つの秘訣っていうふうにまとめてみたいなというふうに考えています。で、早速ですけれども、その2019年以降っていうのは、その時代が大きく変わっていて、転換期だなっていうふうに感じるんですけれども、そういう時代をリードしていく人たちはどういう人かなっていうふうに考えたときに、個人的には、やっぱりその起業家とかアーティストとかクリエイターとか、その好きなことやって幸せに生きてる人っていうのが、リーダーシップを取っていく時代になっていくんじゃないかなっていうふうに考えています。で、もしそういう生き方っていうのを選択した場合ですね、したい場合にこう気をつけた方がいいっていうか、伝えたいメッセージとしては、その人生楽しむ5つのマインドっていうのがありまして、1個目がオープンマインドですね。オープンマインド。これはどういうことかっていうと、自分にも他人にも本音で生きるってことですね。結局その自分の人生をデザインするときに、自分に正直でなければ、そのデザインっていうのは壊れてしまうし、本当じゃなくなってしまうので、特にこれから SNS も発達したりとか、こう、嘘が通じない時代だと思うんですよ。だからその、例えば自分が、表で発してるメッセージと裏で言ってるメッセージが違うとか、だから盗聴されても大丈夫なように生きた方がいいっていうのは、昔どっかで話したことがあるんですけれども、自分が、メッセージとして発信してることっていうのが本音から来てるものであれば、別にそのどこで誰に聞かれていたとしても問題ないと思うんですね。だからそのオープンマインドで自分のメッセージというものが、本音であるっていうのは大事かなというふうに思います。で、自分に正直ってことは、結局その誰かと比べないってことになると思うんですよね。自分の生き方が自分に素直で、他人にも正直に接してたら、なんかこう誰かと比べたりもしないと思うんですよ。だからその自分に正直に生きるっていうのが最初に大事かなと思います。で、次、2つ目としてはですね、これもすごく起業するとかって言った場合、大事な話になってくるんですが、生き方に覚悟を持つっていうのが大事かなと思います。なぜこれが大事かというと、この生き方ですね、学校が提示する生き方に反するっていうのはどういうことかというと、ほとんどの人が、日本だと8割9割が、学校が提示する生き方を選ぶんですよね。だからそのサラリーマンの方だったり、公務員の方とかが8割以上だと思うんですけど、ってことは、そうではない生き方を選択しようとしている僕らっていうのは、8-2とか9-1ぐらいで、マイノリティなわけですね。少数派なわけです。だから、 自分の生き方って合ってるのかな、この生き方って合ってると思うっていうふうに周りに問いかけたり、周りの人たちを見ていたら、まあ少数だし、なんかこっちが間違っているんじゃないかみたいな。まあ学校で言うと、まあ学校ほとんどの人が行ってる中で、学校行かない、めちゃくちゃ浮くわけですよね。なんかこう、ほとんどの人がそっちに行く中で自分だけ違う方向を歩いていくっていうのは、相当覚悟がいるし、勇気がいるし、怖いわけですよね。でもそれを自分が選んだんだ。ほとんどの人はこういう生き方を選ぶんだけれども、自分はこっちが行きたいんだっていう覚悟。っていうのは非常に大切かなというふうに思います。だから起業して成功するとかっていった場合も、やっぱり自分がその生き方を選んだんだっていう覚悟があると、あるのとないのとでは大違いなので、その、ここは、頭に入れておくといいんじゃないかなというふうに思います。やっぱ少数派になるってことですね。多数決だったら負けるし、ほとんどの人の生き方とは違う生き方になるっていうことです。で、三つ目がですね、ニュートラルを感じるっていうのがありまして、これは、例えばポジティブシンキングとかネガティブシンキングとかっていう言葉がありますけど、なんか一般的にはポジティブが良くってネガティブが悪いっていうふうに、まあ、本とかセミナーとかではあったりするかもしれないですけど、個人的にはポジティブシンキングっていうのも結構、良くないんじゃないかなと思ってて、ポジティブすぎる人と一緒にいると疲れるっていう経験をされた方いるかもしれないんですけども、頑張ろうとか、なんとかなるよ、なんていうかな、すごく何があってもポジティブに考えて、ポジティブすぎる社長さんのいる会社って、社員がすごいネガティブになるみたいな、こう、のがあって、目指すべきはですね、目指すべきは、僕はニュートラルが一番いいんじゃないかなと思っていて、まあ、アリストテレスって言ったら中庸とか、お釈迦様で言ったら中道みたいな感じで、こう、難しいですけどね、僕も別にニュートラル、いつもニュートラルにいるとは思わないですけども、意識していることとしては、起こった事情自体は、ポジティブでもネガティブでもないんだっていうふうに考えて、ニュートラルを感じる、ニュートラルに戻ろうっていうような、感情の揺れがあったときは、ニュートラルを意識するっていうのは、考えています。で、四つ目としては、これもあまり言われてないことかもしれないですけど、自然のサイクルで生きるっていうのがあって、結局従来の常識の背景に、義務教育と学校と話の背景の時にお話ししましたけど、義務教育が導入された次の年かな、次の年ぐらいにグレゴル暦が日本で導入されて、それまで日本は単位暦を使っていたわけで、自然のサイクルで生きてたんですね。で、あの時代に自然のサイクルから切り離されてた機械的な人工的なグレゴル暦で僕たちは生きてますけれども、本来のあるべきサイクルっていうのは自然のサイクルの方だと思うので、新月とか満月とかを意識してみたりとか、あと春分とか夏至とか秋分とか冬至ですね。っていった4つの切り替えポイントを意識してみたりとか、まあ歴史が長い文化のある背景、民族とか調べていくと、この4つの切り替えポイントってお祭りがあったりするんですよね。だから最近の、今から一番わかりやすい例だと、クリスマス。クリスマスっていうのはもともとはミトラ教の冬至祭、まあ、先生術で言うと、ヤギ座のスタートラインですけども、冬至祭がルーツになってるっていう説が有力で、イエス・キリストの誕生日であるっていうのは、聖書を読めばわかるんですけども、聖書の中にはイエス・キリストの誕生日って、出てこないんですね。だから、いつなのかってわかってないわけです。で、ミトラ教の冬至祭を、キリスト教が持ってきたっていうのが一つの説として、でして非常に有力です。で、まあ余談ですけど、キリストの誕生日は、5月29日なんじゃないかっていう説があって、まあそれも僕がすごく面白い説だなと思うんですけど、まあそれは置いといて、まあ先生説が僕結構気に入ってるのは、こういう自然のサイクルと自分を調和させる、チューニングさせるっていうことにも非常に役立つので、まあ面白い体系だなっていうふうに思ってます。で、5つ目としては、 目の前のこと、人に全力尽くすっていうのがあって、まあ、これもまあ、起業するとか、その好きなことで生きていくときには大事なことなんですけれども、なんかこう、インターネットっていうものが生まれてから、これ忘れがちなものかなと思うんですけども、その、目の前の人を置いといて、その、遠くの人から広めようみたいな、そのこれは物理的な距離というよりかは、その精神的な距離っていうことで、目の前の大切なファンがいるのに、その人を置いておいて、なんかその会ったこともない、コンタクトしたこともない遠くのもの、人から広めようみたいな風に考えてしまう。これっていうのは、その本質から外れてしまっているような気がしてて、やっぱり目の前の人に全力尽くすことによって道が開けていくっていう風に、自分の経験上は感じることが多いので、この視点も、マインドに入れとくといいんじゃないかなと思って、入れてみました。で、好きなことやって生きていきたい場合の、次世代リーダー向けですね、の5つのキーワードとしてはですね、これも5つあるんですけども、その5つは、子供性を解放するっていうことと、幸せを感じる力。で、3つ目が、直感を大切にする。で、4つ目がホリスティックな視点を持つ。で、5つ目としては、シンクロニシティで生きる。これも1個ずつ、お話ししたいんですけども、この子供性を解放するっていうのは、その、僕たちってもともとその子供だったわけですけども、まあ当たり前ですけど、大好きでワクワクすることをやらないと、これからの時代、企業でもうまくいかないと思うんですね。で、没頭していた子供時代っていうのを思い出すっていうのは、この起業して生きていきたい、好きなことやって生きていきたいっていう人にとっては、すごく重要なキーワードになってくるかなと思います。で、子供、今僕も子育てしてて、いろんな子供と遊んだりするんですけど、なんかこう、没頭してない子供っていうか、なんか好きなことがない子供とかって見たことないんですね。何かに没頭してたりしてて、夢中になったりしてて、あ、これだなっていうふうに感じたんですね。だからその、この感覚を、僕ら人間は誰でも持ってるんだから、この感覚を使えば、その、何でもこう、なんていうかな、やらされてやってることとやりたくてやってることって全然違うじゃないですか。だからその子供性を解放して自分が夢中になって、それがなんか何の役に立つのそれみたいなことだったとしても、熱中してるみたいな、夢中になって朝までやってるみたいな、そういう感覚っていうのがこれからのこう起業家とかにはすごく重要だなっていうふうに感じます。で、2番目、幸せを感じる力。これはあんまり言われてないかもしれないんですけども、こう幸せを感じる力ってすごい重要で、これはストーリーテリングの力なんですね。ストーリーテリングの力で、これどういうことかっていうと、ある事情があったとして、ある出来事があったとして、全く同じ出来事だったのに、ある人はそれを幸せなストーリーに転換できて、ある人はそれが不幸なストーリーになってたりする。要するに物の見方、考え方によって、そのストーリーというものは変わってくるわけですね。だからそのストーリーを宝物に変えるスキルっていうのは非常に重要になってきます。で、これは、よく言ってることですけど、ニュースレターとかでも書いたりしてると思うんですけども、コンサルタントとかですね、コーチとか、セラピストとか、カウンセラーとか、その人の人生の深い部分に接する人っていうのは、この幸せを感じる力っていうのが必須のスキルになるんじゃないかなと思ってまして、例えば自分の人生ストーリー自体をその幸せに解釈して、幸せにストーリー、自分のストーリーで宝物を見つけれる人っていうのは、クライアントさんの人生ストーリーを聞いた時に、その中に宝物を発見できる人だと思うんですね。だから逆に言うと、その自分の人生ストーリーの中に宝物を発見できなかったり、屈折した感情で生きていた場合っていうのは、例えばクライアントさんの人生ストーリーを聞いた時に、そのニュートラルにその物事を見れなくなっちゃったりすることがあって、まずやっぱり自分が幸せを感じる力を持っているっていうのが重要で、それを自分のために使って自分の人生ストーリーの中で宝物を発見して、で、もしそのコンサルタントとかやりたい場合は、その力っていうのをクライアントさんに使って、クライアントさんの人生ストーリーを聞いて、その中で宝物を発見して、それを 一緒に構築していくみたいな形でやっていくとすごく喜ばれるし、そういう力を持っている人っていうのは、その深いコンサルタントとかコーチとかに向いていると思います。で、三つ目はですね、直感を大切にするっていうのがありまして、例えば、僕自身将棋が好きだったりとか哲学が好きだったりとか、まあその論理的なものっていうのは結構好きなんですけれども、その迷った時ですね、その結構最後の最後っていうのは直感を大切にしてるんですね。これまでこう、例えば、学校に行くのやめたっていうストーリーがあったとして、で、その時なんでやめたのかを、こう、今論理的に説明できますけれども、決めたのって直感なんですよね。あ、いらない。これいらない、これいるっていうのは直感で決めてるところが大きくって、なんか直感っていうのは神の領域っていう言葉もあるみたいですけど、やっぱり迷った時は直感がやっぱりいいんじゃないかなというふうに感じます。だから直感力も鍛えていくといいんじゃないかなと思います。で、4番目としてはホリスティックな視点を持つっていうのがありまして、これどういうことかというと、これからの時代のキーワードとしてホリスティックっていうのはいろんなところで目にすることになると思いますが、その、実はそのビジネスの成功とプライベートの成功って同じだと思うんですね。なぜかって言ったら、その、すべてつながっているからなんです。で、例えば、これもいろんなところで聞いたんですけども、その、家庭が崩壊している人ってビジネスコミュニティが崩壊するケースが多いんですよね。で、これなんでかって言ったら、その、やってるのは本人ですよね。だから家庭の環境とビジネスの環境って別じゃないかっていう考えてる人は、まあなんか従来はそれでよかったんですよ。従来はなんかその、プライベートと仕事とか分けれたんですけど、今ってそのホリスティックな時代で全て繋がってて可視化されてるから、分けて考えれないんですよね。全部繋がってるっていう風に考えた方が、時代に合ってて、家庭が崩壊した人がビジネスコミュニティが崩壊する理由は、簡単に言うとその、最小単位のコミュニティが、まあ男女のパートナーシップとか、まあ家庭とかだとすると、最小単位のコミュニティが崩壊するっていうことは、その1対その100とか1対1000でやっているもっと大きいコミュニティは崩壊しやすいっていうのがあって、だから、例えば、夫婦関係が円満な人っていうのは、なんかこう、ビジネス、人間関係が円満になりやすくって、その、まあ、それはその、オープンマインドとか、というところともつながりますけれども、仕事とプライベートが分けれない時代になっているっていうのは、感覚的に感じます。で、例えば、ブランドって考えたときに、昔その、USP、が大事ですよっていうのは結構そのビジネス書とかでも出てきますけれども、それがどんどんこう変わっていって、なんか昔ニュースレターでも配信したんですけど、 USP の時代からあれブランドの変節についてどっかで配信してると思うんで、それを見返してほしいんですけれども、 ESP の時代があったりとか OSP の時代があったりとか BSP の時代があったりとかで、今、MSP の時代になってて、で、これからの時代どうなのかって言ったら、HSP の時代ですよっていうのを、なんていう人だったかな。マーチン・リンストームっていう人が、ブランドチャイルドとか、五感刺激の、ブランド戦略って本で書いてるんですけども、その、ホリスティックな時代ですよっていう、その見方っていうのは、僕もすごくしっくりきてて、まあ、HSP の時代だろうなっていうふうに感じるんですね。だから、その、昔だったら結構部分部分で、その自分はビジネスで成功してるから成功者ですみたいな人が成功者だったんですけれども、今ってこうトータルで見る時代じゃないですか。なんかそのいくらお金持っててもプライベートズタズタの人を成功者と思わないような感じがあったりとか、なんかそのトータルで見た時に、あ、この人幸せそうだな、この人の話聞いてみたいな、魅力的だなっていう風に感じたりするので、なんかこう別物ではないんですよね。その人人生全体、トータルを見て、その魅力的かどうかっていうところが問われていく時代なので、なんかこう、どっちかだけみたいな、部分部分だけで、成功者っていうのは通じなくなってるんじゃないかなっていう風に感じます。逆に言うと、だから、 なんていうか、夫婦関係が、パートナーシップを大切にしているっていうことが、逆にそのビジネスの成功にもつながったりするし、いい時代だなとも思うんですけどね。で、5番目としては、そのシンクロニシティで生きるっていうのがあって、人生そのシンクロの連続だなって思うところがあって、スティーブ・ジョブズとかも、点と点が線で繋がるっていうことをどっかのスピーチで、言ってた記憶があるんですけども、結局その予定通りに行くとか、その、順序立てて物事が展開していくっていうことだけではない。特にその、学校で教えてくれる生き方っていうのは、何歳ぐらいに何々があって、何歳ぐらいの時に、まあ、家買ってとか、で、何歳から年金暮らしみたいな、こう、順序が決まってて、その通りにその物事が起こったと思うんですけど、まあ起こる予定でその人生プランってあると思うんですけども、その学校で提示してる生き方ではない生き方を選択した場合って、なんかその、シンクロニシティで生きることになるんですね。だからその、いろんな偶然の一致、意味のある偶然の一致で生きていくっていう生き方を考えておくと、だから予定通りにならないことを楽しむみたいな感じで生きていくっていうのも大事なんじゃないかなというふうに感じます。はい。で、次、うまくいかない5つのパターンということで、うまくいってない、こういう生き方をする場合に、うまくいかないパターンで典型的に5つぐらいあるかなと思って、それをちょっとピックアップしてみたんですけれども、まず1個目はですね、まあ、これが一番多いんですけども、その人生のコアからのメッセージではないっていうのがあって、要はその、それを本当は、やりたくないとか、本当は好きなことじゃないっていうメッセージでやってると、なんていうか、モチベーションが下がっちゃいましたとか、やる気が起こらないとかっていうふうになって、結局その、自分の好きなことで生きていこうっていった場合に、やっぱりその、それ自体が、その、他といてもやるような、ワクワクするようなことじゃないと続かないと思うんですよね。だから人生のコアからのメッセージではないっていうのがうまくいかないパターンだと思う、の一個だと思います。で、次に、その、まあもしその、起業する場合はこれ大事ですけども、そのお金の流れとか時代の流れとシンクロしていない。時代の流れっていうのはさっきのその HSP の話も加味してもらうと分かりやすいかなと思うんですけども、その自分の人生ストーリーとお金が流れてる4つの顔の話も昔ニュースレターで配信してると思いますが、そのお金の流れと自分の人生ストーリーがシンクロすればマネタイズしやすいですよね。お金の流れと時代の流れと自分の人生ストーリーがシンクロすればマネタイズしやすい。だから自分の人生ストーリーを書き出してみて、そこが、その、組み合わさるように、シンクロできるように、描くっていうのは、これはコピーライティング力だったり、ストーリーテリングの力だったりするので、もしその、好きなことをやってるんだけど、お金につながってないっていう場合は、ここを意識するといいんじゃないかなと思います。で、三つ目が、まあ、身近な人から応援されてないっていうのがあって、これはその目の前の人に全力を尽くすところともつながるんですけれども、身近なパートナーシップ、奥さんとか旦那さんとかですね、あとは、ま、親とか家族とか兄弟とか、あと友達とかからの反対っていうのはあると思いますし、まあ、よく聞くんですけども、それはもう本当自分と向き合って、その人ともオープンマインドで向き合って、どういうその二人の選択だったり、家族との選択とかあったりしたときに、どういう関係性が一番いいのかっていうのを深く話し合うといいんじゃないかなと思います。で、4番目に、こう、ビジネスの知識やスキルがないっていうケースがあって、これはその、好きなことから始まった人とか、そのアーティストとかクリエイターの人に多いんですけども、すごい大好きなことやってて、その、一日中やってても、飽きないような、その、すごいこう、情熱のあることから始めてるんだけれども、そのうまく広がってないっていう場合は、マーケティングとかそのコピーライティングとかブランディングとかそういうビジネスのスキルを身につければそれをどうやったら広まるのかっていうことが分かるので、そういう人はそのビジネスを学ぶと本当にいいと思います。で、5つ目としてはこれもその起業家の中に出てきているんですけども、例えば、ある一つのブランドを構築できていて、コミュニティも運営しているとして、で、その、それが、なんかこう、停滞してるというか、 なんかこう、このままでいいのかなっていう人が増えてきてるなって感じていて、その場合その、要はリブランディングをすればいいと思うんですね。どういうことかって言ったら、これまで例えば、ビジネスだけを教えてきた人だったら、ホリスティックな視点で考えたら、人間って別にそのビジネスのためだけに生きているわけではないし、その人もビジネスのことだけ考えて生きているわけではないので、他にその人間関係だったりとか、健康だったりとか、男女関係の深い部分の話とか、その、どれだけでも広がる可能性があるわけで、ホリスティックな視点でリブランディングしていって、まあ、旅に例えると分かりやすいんですけど、この船は、ビジネス島しか行きませんっていう船は、なんかどっかで飽きちゃったりとか、なんかもっと魅力的な船が出てきたらそっちに行っちゃったりするんでしょうけど、その、この船は今ビジネス島に向かってますと。で、この船が、その船長である、このリーダーのあなたが進化していくことによって、こう恋愛島にも行けるようになるとか健康島にも行けるようになるとかっていうその船自体が旅できる範囲が広がっていけば、これって結局その船に乗ってる人たち、そのコミュニティってのはすごく成長できるわけですね、一緒に。だからその広げていけばいいと思うんですね。もし今自分でビジネスやっていてちょっと停滞してるなっていうふうに感じる場合は、どんどん物語を、ストーリーっていうものを面白くしていけばいいと思います。はい。で、最後、まとめとしてですね、いよいよその、じゃあ理想の人生をデザインする秘訣、三つの秘訣ってことで、これ三つの秘訣って書いたんですけど、結構三つのステップって言ってもいいかなっていう内容になっていると思います。秘訣1、自分の人生ストーリーをピックアップするっていうのがあって、過去、現在、未来っていうのがあります。で、過去っていうのは、親子関係の葛藤だったりとか、子供時代のワクワクとか、あなたの才能のルーツっていうのが、ここら辺を深く掘り下げていくと発見できると思うんですけども、親子関係の葛藤っていうのは非常にこう人生でも大きな修行テーマだと思うし、そこから生まれる、なんかじゃあ自分はどんなことが、その課題ってどんなことと一緒だろうかっていうふうに考えたりしても面白いし、子供時代になんか熱中してたことっていうのは、自分がなんかビジネスやったりとか起業したりする時の、なんかこう、原体験みたいなところがあって、その似たことの先に、それがビジネスになるようなことってあったりするんですよね。だから子供時代にどんなことに熱中してたのかとか、親からどういうふうに言われて育ったのかとか、やっちゃダメって言われたこととか、そういったことをどんどんこう、書き出していって、ピックアップしていくと面白いと思います。で、次にその現在は例えば、お金に関するストーリーとか、仕事に関するストーリーとか、っていうものを書き出していって、その中で一体どんな宝物があるのかっていうのを考えてほしいなと思います。で、結婚されている場合とか、だったらそのパートナーシップとかですね、まあ男女関係とかっていうのもいろんなストーリーがあるだろうし、健康に関するストーリーとかっていうものも、やっぱりいろいろ出てくると思います。で、未来に関するストーリーっていうのは、こう自分の人生をある種、この人間ゲームやってるキャラクターみたいに考えたときに、このキャラクターってこの後じゃどういう風に動いたら面白いんだろう、こいつどういう風に動いたらこの映画面白いかなみたいな、なんかこう、俯瞰した視点で見るというか、自分で自分の人生を映画で見てるような感覚で、ちょっと、自分からちょっと離れて見てみると面白いんじゃないかなっていう風に思います。で、そうすると、例えばこのキャラクターだったら、英語を学んだら面白そうなんじゃないとか、なんかこう、引っ越ししたら面白いんじゃないかとか、こういった新しい学びを取り入れたら、このキャラクター、すごいストーリーが引き立つな、みたいな感じで、未来のストーリーを描くっていうのもすごくワクワクするんじゃないかなというふうに思います。で、その、人生ストーリーをバーってこの棚卸ししていったら、その中から、やっぱり人生のコアとなるストーリーっていうのを、が出てくると思うんですね。自分の人生、これまで生きてきた自分を語るときにこれは欠かせないっていう、これが自分の人生の核になるストーリーだっていうものを宝物に昇華させる。ビジネスで言うと、これが強みになるような部分ですよね。で、コアになる部分で、ここで大事になってくるのが、幸せを感じるストーリーテリングなんですね。で、ここ、例えば、じゃあどういったものがあるかっていうので、ちょっと例を出してみたんですけども、実際にこの相談を、 一人じゃなくって何人からもいただいているんですけども、例えば、自分は副業しながら、コンサルタントとして活動しているから、なんかこう、なんか企業全振りが成功者で、副業してビジネスを教えている自分は、なんかこう、中途半端だし、成功しきってないみたいに感じている人がいたんですね。で、僕がそういう人に何人も出会ってきて、で、お話ししてる中で、その人生自体は別に、理想の人生だったんですよ。その人生自体が別に、不幸でも何でもなかった、その人生を選択してるにもかかわらず、その、副業である、サラリーマンをやりながら、その副業をしているっていうことを、その理想の人生、宝物に変換できてなかっただけだったんですね。で、そういう場合だったら、その、そもそも、その、起業したら成功とか、サラリーマン不成功っていう人がいる中で、両方のいいとこ取りをした、ハイブリッドスタイルを自分は提唱してるんだって言ったらどうですかっていうふうにそういう人にはよく言ってて、あ、そうだ、それだったら自分の生き方にぴったりだし、そもそも自分はそう思ってたっていう人がいたんですね。だからそういう感じで、その自分の人生ストーリーっていうのをどういう風に表現したら宝物に変わるのかっていうのは、これはストーリーテリングの力なんですよね。だからそのハイブリッドスタイルで、その二足のわらじ .com でも何でもいいんですけども、そういう生き方を提唱すれば、そもそもそれは起業家にはできない。起業家全振りの人もできないし、サラリーマン全振りの人もできなくって、そのさっき中途半端っていう言葉をあえて入れたんですけど、中途半端なんじゃなくって、ハイブリッドなんだってことですよね。その両方のいいとこ取りをしている生き方。別に全然僕それいいと思うんですよ。だから、そういう風なデザインの仕方ができると。人生デザインって結局その、ここのことですからね。自分の人生をどういう風に、自分の人生のストーリーを宝物に昇華させるのかっていうところが人生デザインの核になる部分なので、例えば例2としては、サラリーマンから起業した人がいたとして、例えば起業家の中には、就職せずに起業してる人もいますよね。僕もそうですけど、就職経験がないんですね。で、そうすると、サラリーマン時代、サラリーマン10年経験して起業した人は、じゃあ10年間ロスして損してるのかって言ったら、僕は全然そんなことないと思うんですよ。むしろ、私はサラリーマンを10年間やってきたから、サラリーマンから起業するときの、大変さとか、そこでの葛藤が分かりますって言いますよね。だから、サラリーマンから起業したっていうストーリーってものすごい宝物なわけですよ。なんかその、なんていうかな。自分の今までのストーリーをどう見るのかって、まあ自由なんですよね。その人の視点っていうか、その人のストーリーテリング能力次第で、全く同じ物語が、なんかその宝物に変わるっていうのがあって、これはすごいなんか磨いてほしいなと思うんですよ。もったいないし。で、病気とか離婚とか、一見不幸に見えるようなことでも宝物に変わるし、その葛藤っていうのがその人が何か提示した時のコアになるってすごく多いんですよね。だから結婚がいいとか、離婚が悪いとか、なんかそういう風に考えてほしくないし、それはなんか物の見方考え方で何とでもなる、ストーリーテリング能力を磨けば何とでもなるところなので、宝物に変えてほしいなっていう風に思います。だからこれ映画用語だと思うんですけど、ラショモエフェクトっていうのがあって、その3人の語り部がそれぞれ別のことを言うんですけれども、怒ってる事情は1個しかないみたいな。例えばニーチェの言葉で言うと、事実は存在しない、そこに解釈があるのみっていうのがあって、まあ、これ多分厳密に言うと真実は存在しない、そこに解釈があるのみの方が正しいと思うんですけども、結局どういうふうに自分の物語を捉えて語るのかっていうことは、大きな違いだし、なんか足さなくてもいいじゃないですか。なんか新しく何か足したりしないといけないんじゃなくって、今あるものの中、今ある人生ストーリーの中から、それを宝物に昇華するっていうのは、ものの見方、考え方の問題ですからね。僕はこれすごく大事だと思ってます。で、ここが起業のスタートラインって書いたんですけど、その宝物のストーリーですね。その宝物のストーリーの、それをシェアする、その宝物をシェアするっていうのが、やっぱりビジネスだし、これからの時代のリーダーの一角だと思うんですけども、やっぱり、ゴリゴリ集めて、 こう切っていくような感じではなく、よくそのアーティストは起業家である、起業家はアーティストであるって話をしてますけれども、2019年以降に向いているビジネスのあり方としては、まあ、ファンがいるような感じで、ファンの口コミとかリピートで広がるようなものだったりとか、アーティストのような起業家、起業家のようなアーティストっていう感じで、ファンから応援されて、物語、宝物をシェアして、ファンと共に成長して、進化していくような、スタイルのビジネスっていうものが、やっぱりすごくうまくいきやすい時代だなって思うので、こう、ぜひその、あなたの人生ストーリーっていうものを棚卸しして、その中から宝物を、に昇華してもらって、それをシェアするような旅っていうものが起業だと思うので、そういう感じで、ちょうど今2018年末ってこともあるので、何かこう、自分の人生っていうのがどういう、これまでどういう生き方してきたのかっていうのを過去現在っていうのを深くその、いろいろピックアップして棚卸してもらうと、そこからそのあなたの人生のコアとなる宝物が見つかるんじゃないかなっていうふうに思います。そういう感じでちょっと駆け足でいろいろお話ししてきたんですけれども、まあ学校で教えてくれない理想の人生を生きるっていうのは怖いところもあると思うんですけど、ものすごい楽しいんですよね。だからそのそういった生き方をしたい人っていうのは僕すごく応援したいし、僕自身の人生の核って何なのかって言ったら、なんかそのそういう生き方を自分が、なんか不思議ですけどしてきて、13歳の時からずっとそういうなんかこう、外れたドハルスドロップアウトした人生を生きてきて、そこでの経験とかっていうものが今起業してる人たちとかにすごいなんかこう生きてるんですよね。アドバイスするときに、あ、この話って結局学校辞めた時のこのエピソードと一緒じゃんみたいなことがすごく多くって、まあそういうことをずっと人生の3分の2、25年間ぐらいやってきているので、なんかそのこれまでの自分の宝物っていうのはそこだろうなって思っていて、まあ好きなことやってきていきたい人を応援したいっていうのが自分のコアの部分なので、なんかそういう生き方をしたい人を応援していきたいなというふうに思っています。まあ何かこの動画セミナー前編後編見て、ご質問とかご要望とかあれば送ってください。それではどうもありがとうございました。